杉並区立小中学校適正配置計画、永福南小学校と永福小学校の統合を策定しました。教育委員会は、学校の適正規模を確保して、児童・生徒の望ましい教育環境を提供していくため、杉並区立小中学校適正配置計画、永福南小学校と永福小学校の統合について、検討を進めてきました。この間、広報杉並2月1日号などで計画案を公表し、杉並区区民等の意見提出手続きに関する条例に基づき、広く皆さんからご意見を伺い、それらを踏まえて計画を策定しました。問い合わせは、教育改革推進課学校適正配置担当へ。いただいた主なご意見の概要と、教育委員会の考え方は次の通りです。今後は計画に基づき、統合までの間の児童・教職員の交流や、統合校の教育環境の整備などを進めていきます。いただいた主なご意見の概要と教育委員会の考え方。意見提出期間は2月1日から3月2日。意見提出件数は11件、延べ18項目です。主なご意見の概要。クラス替えが可能な一定規模の確保が図れる学校の統廃合については賛成です。教育委員会の考え方。次代を担う子どもたちに集団教育の場として望ましい教育環境を整えていくため、学校関係者をはじめ多くの区民の理解と協力を得ながら学校の適正配置を着実に進めていきます。主なご意見の概要。児童数が少ないという理由で永福南小学校がなくなるのは残念です。教育委員会の考え方。小規模校にはきめ細かな指導が可能といった良さがある反面、集団教育活動に制約が生じやすいなど課題もあり、一定規模の学校の中で小規模校の良さを生かしていくことが望ましいと考えています。主なご意見の概要。通学区域は地域の成り立ちや交流実態などに合わせて指定されるべきでは。教育委員会の考え方。統合校の通学区域はおおむね半径1キロの範囲に収まるよう設定することを原則としながら、保護者、地域の方々のご意見や児童の通学実態などを踏まえ、案の通りとしました。主なご意見の概要。体育館などの改築工事期間中に、子どもたちがより良い学校生活を送れるよう配慮してほしいです。教育委員会の考え方。工事期間中は負担の軽減に努めるとともに、子どもたちにとって学校生活が充実していると感じることができるよう、学校・教育委員会が一体となって、さまざまな工夫をしていきます。主なご意見の概要。永福南小学校の跡地は、高齢者向けのデイケアや養護施設などに転用してほしいです。教育委員会の考え方。学校跡地等は、杉並区立小中学校跡地等の活用に関する基本方針に基づき、関係者等から寄せられる意見も踏まえ、区民福祉の向上につながるような有効活用を図っていきます。以上です。ご意見ありがとうございました。計画の全文とご意見の概要は、区と教育委員会のホームページほか、教育改革推進課、区役所東棟6階、区政資料室西棟2階、区民事務所、分室、駅前事務所、図書館で閲覧できます。区のホームページは、http://www.city.suginami.toky.jp/。教育委員会へはトップページからお進みください。光化学スモッグにご注意ください。光化学スモッグは、晴天で風が弱く、気温が高い時に発生しやすくなります。光化学スモッグが発生したら、光化学スモッグが発生し、注意報が発令された時は、区内118箇所にある防災行政無線 屋外放送塔から発令のメッセージと無敵音でお知らせします。まずチャイムが鳴ります。続いて杉並区役所から高価格スモーク注意報の発令をお知らせしますのアナウンスが流れ、無敵音が4秒ずつ2秒間隔で5回鳴ります。その他区の施設や学校、薬局などに高価格スモーク注意報発令中の垂れ幕を掲出します。注意報が発令されたときは屋外へなるべく出ないようにしましょう。またできるだけ自動車の使用も控えてください。注意報の発令が解除されたときは屋外放送塔から解除のメッセージをお知らせします。放送は午後7時まで。被害に遭ったとき、目がチカチカしたり喉が痛くなったときはすぐに洗顔やうがいをしましょう。息苦しいときは涼しいところで安静にしてください。なお被害に遭ったときは杉並保健所保健予防課電話3391-1025へご連絡ください。高価格スモッグ情報は大気汚染テレフォンサービス 5320-7800 や都環境局ホームページ http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/ でも入手できますのでご利用ください。杉並区は都内8つの発令地域のうち区西部地域に属します。問い合わせは環境課公害対策係。カラスによる被害を減らしましょう。問い合わせは環境課生活環境担当へ。毎年4月から6月頃はカラスの繁殖期です。この時期の親鳥は非常に警戒心が強く、区民の方からカラスに威嚇や攻撃を受けたなどの相談が数多く寄せられます。このような被害を減らすため、身近なところからカラス被害の対策をしましょう。カラス被害の対策4つのポイント。 1. 巣の材料になる針金ハンガーは片付ける。都会のカラスの巣はほとんどが針金ハンガーで作られています。カラスにとって調達しやすい針金ハンガーは使った後に必ず片付けましょう。 2. 巣が欠けやすい枝を剪定する。カラスには縄張りがあり、毎年同じ場所に巣を作るケースがほとんどです。以前に巣を作られたことのある木は早めに剪定をしましょう。3. カラスの餌場をなくす。都会のカラスにとって栄養豊富な食べ物を簡単に得ることができるゴミの集積所は格好の餌場です。ゴミの集積所では防鳥ネットの利用や、カラスにとって生ゴミなどが外から見えない区推奨の黄色いゴミ袋を使用するとカラス対策に非常に効果的です。ゴミの集積所がカラスの餌場とならないようにゴミの出し方を工夫し、しっかりと管理しましょう。 4. カラスの餌付けはやめる。カラスが人の身近なところに巣を作り、人を襲う原因の一つにカラスの餌付けが考えられます。カラスは人から餌をもらうことで人を恐れなくなり、より一層人と身近な環境で生活することになります。また、餌付けは生態系のバランスを崩す行為ですから、絶対にやめましょう。区では、人に危害を加える恐れのあるカラスがいる場合、そのカラスをその場所から遠ざける方法として、卵やヒナの捕獲、その際に巣の撤去を行っています。ご相談は環境課生活環境担当、電話5307-0665、月曜から金曜日午前8時30分から午後5時に。日頃の心がけでカラスの被害は減ります。皆さんのご理解とご協力をお願いします。軽自動車税納税通知書を発送します。22年度の軽自動車税納税通知書を5月10日月曜に発送します。22年度から携帯電話による納付が可能になりました。詳細は 広報杉並4月21日号か同封のチラシをご覧ください。問い合わせは課税課税務管理係、電話 5307-0629。 軽自動車税は毎年4月1日現在の原動機付き自転車、原付き、オートバイ、軽自動車などの所有者に課税されます。4月2日以降に廃車手続きをしても22年度の税金は納めていただくことになります。廃車の申告は次の ① から ④ の場合に必要となります。 ① 区外に転出したとき、 ② 下取りに出したり譲渡をしたとき、 ③ 盗難にあったとき、警察と区役所に届け出が必要です。 ④ 使用しなくなったり処分したとき。軽自動車税の減免、身体障害者手帳等をお持ちの方の場合は、次の ① から ③ のいずれかの条件に該当する場合に申請できます。 ① 身体や精神に障害がある方、またはその障害者と生計を同じくする方が所有し、障害者本人または生計を同じくする方が運転する場合。 ② 世帯全員が障害者である世帯の方が所有し、その世帯の方を常時介護する方が運転する場合。 ③ 車両の構造が障害者用である場合。 ①、② は1人の方に対して1台が減免の対象になります。個人名義の自家用車に限ります。また該当になる障害区分、級別、必要書類などの詳細はお問い合わせください。減免の方法と申請期間。納税通知書と印鑑、運転者の運転免許証、障害の状況を確認できるもの、身体障害者手帳等をお持ちの上、5月24日までに課税課税務管理係、区役所東棟2階7番窓口へ申請してください。